萝卜。
みんなでサポトーク。この時間はいわきとともに110年あなたのそばに関翔グループの提供でお送りいたします。今月は市内2カ所にあるすくのび広場を運営するすくのびクラブ代表の前澤由美さんにお越しいただいております。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このすくのび広場では月に2回ほど富岡町の方にも出張されているということで、こちら詳しく教えていただけますか。
はい、すくのび広場はいろんなところから遊びに来てくださる方がいるんですが、はい、富岡町や双葉地区、曹操地区の方たちもいらっしゃって、今度帰還して戻ったから遊びたいなと思ったんだけれど、うん、今のところなかなかすくのび広場みたいなところがないから、はあ、月1回でもあったらいいなっていうのがきっかけでした。
そうだったんですね。いわきで、こう避難というかされてきた方がいわきですくのび広場で遊んでいて、はい、でこうわーって走り回れるようなその場所があったんだけど、帰ってみたらなかったって、なかなかな難しい なかったということで声があったんですね。そういった声が、
はい、万博パークっていう遊び場を富岡町で作ってくれたんですが、やっぱりこう自由で柔軟な遊び場とはまたちょっと違って決まりがあったりとか、あとスタッフがこう遊んでくれるようじゃなくて親子の広場なんで、ちょっと違ったようです。で、富岡町から心の復興事業に応募をしていいよということで、採択されまして、まだこうスタートしたばかりなんですけど、細々と小さく運営しています。
じゃあもうこの出張されているということもあるので、富岡町の方も気軽にねこういった場があると遊べていいですね。はい、でこうなんかイベントなんかも行われていますか。今年がね明けてしまったので、なんかこう昨年こんなことあったよなんていうのってあったりしますか。
はい、12月14日には、トータルサポートセンターの場所でクリスマス会をしていきました。
あら、いいですね。
はい、で翌12月15日には、学びの森っていう場所で、午前中はすくのび広場、午後はコンサートの託児を受けたりして、はい、
そんな
子供がいても、親御さんができることあるよっていう PR をさせていただきました。
こういったことが その託児とかも頼めるんだって分かっていただけると、やっぱりこれからそういった、お母様も楽しみが増えそうですよね。そうか、じゃあ昨年はいろいろな、イベントもやられたということで、これからもこう続いていかれるでしょうから、ぜひ富岡町の方にも楽しんでいただきたいと思います。で、こちらではこの子育て支援研修も行っているということをお聞きしているんですが、これにはどんな思いがあるんですか。
はい、私自身2人の息子を育てた時にとっても、苦い思いをしました。
そうなんですか。
はい、子供にこう急いでとか早くとかせかしたり、何でもダメでしょってこう否定してしまったり、これがちょっと子育て支援の勉強をしていってからはなんて不適切だったんだろうって反省して、実際に息子たちに謝ったことがありました。その時に分かってくれればいいって言ってくれたことと、子供は子供で親のことを思って結構我慢してることがあるんだなって、頑張ってるからイライラしてぶつけてた自分が申し訳なかったなって、でこういう同じ思いのお母さんたちも他にいるでしょうから、そのことをその時に知りたかったっていうお母さんも多いので、ことあるごとに私もこういう風だったけどこうだといいんですよねって、こうちょっとこう、知恵をこう伝えたりできたらいいかなって。
そっか、まさに前澤さんがこう、苦労されて子育てでぶつかってきたその問題点、反省点だったり、そこを今のお母さんに同じ思いをこうさせたくないというかね、そういった思いがあってこういった支援活動をしているんですね。でもなんかこう当事者というか子育てをしている最中だとやっぱり本当にいっぱいいっぱいだし、あれダメこれダメとかね、危ないとかね、そういうのってやっぱりありますよね。
余裕がなくて、
そうで
あの今だったら丁寧に関われるのに、うん、当時はもう時間に追われて、いや家事に追われて、もう自分がいっぱいいっぱいだったのを覚えています。
ですよね、まあ、まさに今小さい子を、ね、子育てされている方にとってはぜひ聞いていただきたいというか、あのサポートしてあげたい部分だなと思うんですが、この支援研修、まあ、研修そういった方へのに向けてなんですけども、誰でもできるんでしょうか、このやりたいなと思った方。
はいはい、子育て支援研修会っていうのは前期にだいたい4月の末から9月までに 土日で月1回2回で開催しています。でその他にと保育士資格まで目指したい方をチームを募って、だいたい 5,6 人で、はい、あの開催しています。どちらも共通していて、子育てについての学びと専門性と、はい、それから日頃の実践の知恵と子どもの気持ちと、私が経験した、うん、あの苦いことだったり、こうだとうまくいくっていうことを伝える場でもあります。はい、だから支援者になりたいとかじゃなくて、うん、一般のママたちだったり、おじいちゃんおばあちゃんが地域の子どもたちと接するにはどうしたらいいのかなって言った時に、もう一回今時の子育てについて理解を深めるのに、研修会は誰でも参加していいことにしています。
あ、そうなんですね。じゃあこう特にあのこれから研修その支援に関わっていきたいってこう思わなかったとしても、なんか地域で子どもとねちょっと触れ合いたいなとか、そういった方でももう誰でもいいよっていうことなんですね。
はい、
なんか今ちょっとこの時代じゃないですか、
はい、
こうやってね関わりがどんどん増えていく時間が増えるといいですよね。
はい、本当は支援者を、うん、あの増やしたいのは山々なんですけど、ただ支援者として活動するのも、それ以上に地域の人の温かい眼差しも必要なので、こういった学びの機会は誰でもあったらいいなって思っています。
なんて機会なんでしょう。今前澤さんがおっしゃったこの温かい眼差しっていうのが、なんか今本当にこう必要な、ね、今の時代本当に必要だなって思いましたね。なんか今ぐさぐさ刺さりましたね。ね、そしてそこから保育士の資格取得の、ね、勉強会まであるということなので、はい、そういった本気で目指したい方にはもう、ね、はい、いい場ですね。
実際勉強するのはご本人なんですが、うんうん、私自身があの4回も試験に失敗してなかなか合格できなくて、ただやみくもに覚えたのでもあんまり効率が良くなくて、その時代その時代にあったポイントっていうのがあって、私はここ10年ぐらい一生懸命保育に関わってきたことで、そのコツを少し知ることができたので、これから頑張りたいっていう人の力になりたいなって思っています。
そうなんですね。なんかね、やっぱり保育士何歳からでもねチャレンジはできますからね。やっぱりあるんですね、その時代に反映したというか、
はい、
流れがあるんですね。
はい、以前はあの虐待についてが取り上げられて、あと貧困とかもありましたが、最近ではあの子どもの人権とか子どものこう表現することをこう尊重して、なるべく子どもの気持ちを汲み取ってあげるっていう風になってきていて、あの県とかあの国の方も若い人たちの意見を取り入れるっていう風になってきているので、一人一人の考えや意見を大切にする時代になってきているみたいです。
そうなんですね。でもそういったコツが教えていただけるのはすごくありがたいですね。
は
い、
でも頑張るのは本人ですけど、
そうですね、そうですね、もうやる気と、ね、はい、あの本人の頑張りということで、はい、保育士資格取得の勉強会もあるということなんですね。はい、いや本当に盛りだくさん で、あ、そうだそうだ、イベントがあるってお伺いしたんですが、
はい、富岡ですと1月7日に終わってしまったんですが、はいはい、次は1月21日、
あ、近いですね。
はい、ここは、学びの森で10時から14時でスクノビ広場を開催しています。はい、で午前中は、あの研修会で保育についての学びもあります。で特別にあのちっちゃいお子さんを連れてきてくださることが分かっていれば、身長や体重計もお持ちして、あの母子手帳 の記録も一緒にして、子どもの成長を一緒に喜んでいきたいなと思っています。はい、事前にお誕生日とか分かれば、はい、あのささやかなプレゼントも用意したいと思っています。
そんなこともしていただけるんですか。もうぜひ遊びに、ね、行っていただき、気軽にね いていただきたいですよね。はい、もうこんなサポートバッチリの、ね、場所がありますから、皆さんねぜひ遊びに行っていただきたいと思います。で今日もですね、お時間があっという間に来てしまいましたので、今日この辺で、ね、おしまいになります。みんなでサポートを置く、この時間はすくのびクラブ代表の前澤由美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
来週もいろいろなお話を伺います。どうぞお楽しみに。みんなでサポトークでは皆さんからのメッセージを募集しています。日々の子育て話はもちろん、これってどうなのなど質問も大歓迎。 FM いわきホームページのメッセージフォームから送ってください。みんなでサポトーク、この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループの提供でお送りいたしました。